それではアドベントのお話をしたいと思いますが、このクリスマスを控えてのアドベント、クリスマスにちなんだお話をさせていただいておりますけれども、クリスマスのストーリーというのはですね、聖書の中にもそんなにたくさん書いてあるわけではありません。本当に小さなエピソードがいくつかあるだけなんですけれども、クリスマスのお話というとですね、必ず登場してくる人物というか存在があるんですね。それは天使なんです。御使いというんでしょうかね、御使い天使。そもそもそんなものがおるんだろうかという、疑問もなくはないんですけれども、クリスマスというとですね、なんとなくこうロマンチックな感じがしますよね。キャンドルがあったり、ツリーがあったり、星があったり、またその中に天使というですね、実はこの下のホールの飾り付けにも可愛い天使が飾られていますけれども、でこのクリスマスストーリーの中に何度か天使が現れておりますけれども、彼らはその何をしていたかというとですね、このクリスマスの、クリスマスイエス・キリストがお生まれになった時にいろいろ大切な役割をした人がいるんですね。その人たちのところにメッセージを伝えに行っているんです。神のメッセージを伝えに行くというそういう働きをして、天使といってもメッセンジャーなわけですね。守護天使とかなんとかっていうような巷にそういう話もあったりしますけれども、聖書に出てくるのはもっぱら神のメッセージを伝えるという働きをしているものであります。その天使が伝えたメッセージにですね、必ず出てくる言葉があるんです。で、今年のこのアドベントはその言葉に注目をしてお話をしたいと思っています。で、必ず言う言葉があるんですね。すぐに思いついた方は相当聖書通ですけれども、実はそれはですね、恐れるなという言葉なんです。で、その天使がメッセージを伝えたところ4箇所あるんですけれども、それを今から読んでみたいと思います。で、今日はいつもここに出しておりますパワーポイントがありませんので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。いつもここに出しておりますので、聖書を開かなくなったという話も聞きましてですね、ぜひ聖書を開いていただきたいと思いますが、最初は新約聖書のマタイによる福音書というところの1章の20節であります。これは先ほど読んだところなんですよね。マタイによる福音書の1章20節です。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ここに恐れずという言葉が出てきます。これは恐れるなという命令の文章なんですね。翻訳上恐れずという形で続く形になっておりますけれども、次は後の3つは全部ルカによる福音書なんですが、ルカによる福音書、マタイの次がマルコで、その次がルカですけれども、ルカによる福音書の1章の13節、ルカによる福音書の1章の13節、お開きになりましたでしょうか。天使は言った、恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。と言ってですね。ここに恐れることはない。と言ってね。やっぱり天使が現れて、今度はザカリアという人です。この話はまた来週いたしますけれども、イエスが生まれるその少し前にですね、この生まれた人がヨハネという人がおりますけれども、そのヨハネの父親になった人です。で、このヨハネの誕生がイエスの母マリアを励ますことになるんですけどね。ちょっと複雑な話ですが、いずれにしてもここでやはり天使は恐れることはないと言っています。それから次のページの1章30節に、今度はイエスの母となりましたマリアにこう言っております。 すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その名をイエスと名付けなさい。ね。ここでもやはり、恐れることはない。恐れるなと言ってます。そして最後は、次の2章の10節に、今度は羊飼いたちに、天使がこう言っております。2章の10節、天使は言った。恐れるな。私は、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアであるんですね。ここでもやはり恐れるなと言ってるんですね。不思議ですね。天使が現れるときには必ずこの恐れるなというセリフを語っているわけです。で、なぜこの恐れるなと言ってるかというと、まあ単純に考えるとですね、その、まあ、見たこともない変な、生き物なのか、なんかよくわからないものが現れて、ってるわけですから、それだけでもみんな怖くて、ビクビクしておりますから、まあ、恐れるなという、恐れなくても大丈夫よっていう、そういうメッセージ、とも取れますけれども、まあ、それにしてもですね、このように必ず、その、恐れるなという言葉が与えられる。そして、今挙げましたように、ヨセフ、ザカリア、マリア、そして、羊飼いたちなんですね。で、彼らはこのイエス・キリストの誕生というクリスマスの出来事にとってとても重要な働きをしている人たちです。で、彼らに対して神が御使いを通して恐れるなというメッセージを与えられているということはですね、やはりこの言葉には、恐れるなという言葉には、単に彼らが天使を見て驚いているから、それに対して恐れるなと言っていること以上の意味があると思うんですね。さらにならば、このクリスマスという神の御子イエス・キリストがお生まれになるというこの出来事は実は神からの恐れるなという大きなメッセージではないかというふうに、まあ思うこともできるかなと思うんですね。まあそのことをクリスマスも含めて4週間にわたってお話をしていきたいと思うんですが、今日はまず最初のヨセフに対して語られたこの恐れるなという言葉のストーリーを見ていきたいと思います。もう一度マタイの福音書に戻っていただきまして、1章の19節から25節までをお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。クリスマスの旅に読まれるところでありますけれども、イエス・キリストの母となりましたのはマリア、そして父となったのはヨセフでありますが、まあ、ご存知のように、このマリアがイエスを身ごもったのは、聖書によるならば、それは神の霊の業であるということであります。しかし、そのことをは、まあ、マリアしかわからないことなわけですね。で、実はマリアはヨセフという人と婚約をしておりました。まあ、もうすぐ婚礼という時だったと思うんですけれども、突然ですね、まあ、どこからかこのマリアが身重になっているという話を聞くわけです。まあ、男にとってこれほど屈辱的というかですね、ショッキングな出来事はないと思うんですね。自分がもうすぐ結婚しようと思っていた女性が、まあ、身をもっている。それは当然自分以外の誰かと関係を持ったに違いない。 ヨセフは、まあ、この当時大工をしておりましたけれども、実はその、この前のところを読んでいただくと、人の名前がいっぱい書いてあるんですけれども、王家の血筋だったんです。イスラエルにはかつてダビデ、あるいはソロモンというですね、偉大な王がおりまして、彼はその血脈というか、その血筋におる人でありました。まあ、世が世であるならば、王であってもおかしくない人であったわけですけれども、まあ、この時代には、そういう、まあ、王様ということではありませんでした。しかし、彼にはそのプライドがあったはずなんですね。王家の血筋であるということは。まあ、ですから、この主の天使が彼に現れた時にも、彼に対してダビデの子ヨセフと呼びかけてるんですね。ダビデの子ヨセフ。こう呼びかけてる。これはどうしてかというと、私はあなたが、このダビデの子である、王の血筋であるということを分かっているよっていう、そういう意味であります。そういう彼がですね、自分の婚約者に裏切られたわけです。まあ、これほど屈辱的で、ショッキングで、悲しい、苦しい、怒りを感じることはないと思うんですね。しかし、ヨセフという人は、聖書によりますと、正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。彼は、正しい人であった。つまり、この世の習わし、掟というものに、きちっと従おうとする人でありましたので、マリアと離縁をして、そして、まあ、マリアが自分の好きな人がいるならば、その人と一緒にさせてやろうと思ったわけですね。まあ、正しい人でもあるし、また優しい人でもあったと思います。もし正しくなかったらどうしたかというとですね、この女は自分が婚約をしているにもかかわらず、不貞を働いて、身ごもっていると、って言って人前に晒して、恥ずかしめるということができたわけですね。でも彼はそれをいたしませんでした。しかし一方では彼の心の中には相当やはり迷いがあり、悩みがあり、苦しみがあったはずなんですね。でそんな時に現れたのが主の天使であります。夢の中で、おそらくこんなことがあった後ですから、ヨセフもあまりね、ぐっすり眠れなかったんじゃないかと思います。そんな時にこの現れて、こう言ったんですね。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その名をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであるって言ったんですね。この自分にとって、まあ、聖典の霹靂、こんなことが起こるはずがないという大変ショッキングな出来事だったんですけれども、さらに、まあ、それに輪をかけるというか、天使が現れて、ヨセフ、マリアが身ごもっているのは、あれは決して、よからぬことによってではない。神の霊が彼女の胎に子供を与えたんだ。大変なことが起ころうとしているんです。しかも、その子は、イエスである。イエスというのは、まあ、ヘブル語でヨシュアというんですけれども、これは救いという意味ですね。主の救い。でこの子は自分の民を罪から救うからである。まあ、この話をすると長くなりますけれども、ユダヤの歴史の中にですね、ダビデの子孫の中に、いわゆるメシア、救い主が現れて、救世主が現れて、このユダヤの民を、また世界を救うという、そういう約束があったんですね。で、天使は、つまりあなたが今から結婚しようとしている、まあ、別れようとしている婚約者のマリアから生まれる子供は、その約束の救い主だ。いうことを告げたんです。で、これを聞いて、ヨセフは、まあ、素晴らしい人ですね。これだけ聞いて、彼はそのことを信じて、マリアを迎え入れて、マリアと結婚をするわけですね。で、その、まあ、今回のテーマはこの、恐れるなというテーマなんですけれども、まあ、ちょっと話が変わりますけれども、人間はいろんなことにこの恐れを抱いております。私たちは恐れに支配されている生き物と言ってもいいぐらいなんですね。例えば失敗することを恐れますね。 自分の思い通りにいかないかもしれないということを恐れる。あるいは人から自分はどう思われているだろうか、人の評価を気にして恐れます。あるいは傷つけられるのではないかということを恐れている。また孤独になることを恐れたり、予期せぬ出来事が起こるのではないかということで恐れたり、あるいは自分の思い通りにいかない、大きな失敗があるんじゃないか、あるいは何かを失うんじゃないか、最終的には死を恐れる、いろんなことに、まあ、我々は恐れを感じて、いるんです。まあ、最近はその前にも話しましたけれども、その恐怖症という言葉があってですね、そのいろんな恐怖症があって、何百という種類の恐怖症があるんですけど、あんな何百っていう恐怖症を作らなくても、我々はおそらくもう最低でも何十個かのですね、いろんなものに対する恐れを持っております。皆さんもちょっと考えてみてください。皆さんは何を恐れていらっしゃるでしょうか。何にも恐れてない人はおらんと思いますね。実際恐れは必要なものなんですね。恐れがあるからこそ、私たちはいろんな失敗とか怪我とかつまずきから自分は守られているわけです。泳ぎもできないのに、私は水が怖くないと言って飛び込む人はおりませんよね。死にますからね。その泳げないんじゃないか、あれは溺れるんじゃないかっていうそういう恐怖があるわけですね。車を運転するときのことを考えてみてください。ね、常にやはり恐れを持って運転をしていれば事故はないですよね。事故をするんじゃないか、どっかから人が出てくるんじゃないか、あるいは自分の思わぬことが起こるんじゃないかということを、まあ、心配をしたり恐れたりしながら運転をしているわけです。人生は常にそういう、こう恐れとの戦いのようなところがあるんですね。で、なぜその私たちは恐れるかというと、2つの理由があると言われているんですね。一つはこれは過去の失敗なんですね。経験から恐れるんです。まあ、過去の経験は未来への防衛ということで、まあ、自分はこういうことに失敗をしたから、こういうことで痛い目を見たから、こういうことで困難だったから、辛かったから、恐怖を覚えるわけですね。またもう一つは、まだ一度も経験していないことに対して私たちは恐怖を感じます。未知に対する恐怖というものがあるわけですね。だから真っ暗闇を歩いていくとは怖いわけです。そこに何がいるかわからないわけですから、その、まあ、大きな理由があって私たちは恐れを持っているわけですけれども、こう恐れに、襲われた時、自分が恐れを感じた時に、それに対していろんな反応をします。例えばその恐れを打ち消そうとする、あるいは、その恐れを回避しようとする。あるいは、その恐れを、に立ち向かってがむしゃらに努力をする。まあ、いろんなその対処の方法があるんですけれども、まあ、残念なことにですね、私たちは恐れてしまうと、多くの場合、正しい判断力を失ってしまうんですね。恐れているというだけで、その、物の見方が歪んでしまったり、狭くなったり、また大切なことを見失ったりしてしまいます。例えば私たちが誰か恐れているとしますね。誰か恐れている人がいると思うんですね。あの人には会いたくない。あの人は苦手だという。なぜ恐れているかというと、なんか言われるかもしれないとか、傷つけられるかもしれないとか、あるいは無関心を装われてしまうかもしれないとかですね。全然その人はそうでない、すごいフレンドリーな感じで来ているにもかかわらずですね、こっちが恐れていると、なかなか、うまくね、関係ができないというか、こちらも、この、親しく接することができないので、かえって誤解をしてしまったりすることがあると思うんです。大切なことを見失ったりしてしまうことも大いにあると思うんですね。また、恐れているがために出ていくことができない、そこに留まってしまうということがあると思うんです。まあ、突然こういう話をされたので、まあ、皆さんもなかなかこうね、ご自分のことと照らしてお考えになることは難しいかもしれませんけれども、まあ、一時ちょっと考えてみてください。 自分はどんなことに恐れているのか、何を恐れているのか、一般的に私たちがこの時代に恐れているのはやはり貧しさとかですね、それから失敗とかね、つまずきとか、そういうことだと思うんですね。で、その、まあ、私たちはいろんなことに恐れを感じ、そしてその恐れによって、なかなか思うように動けなくなってしまうということがあるわけです。で、このクリスマスのストーリーの中に、最初にもお話ししましたけれども、天使が現れて、それぞれの人たちにこの恐れるなというメッセージを与えている。で、今日読みましたのはこのヨセフですね。ヨセフに対して恐れるなというメッセージを与えています。で、彼は自分の婚約者が、誰かわからない人の子供を宿してしまったということで、彼女と結婚することに対して恐れを抱いたわけです。当然その将来の不安もありますし、また彼女に対する怒りもありますし、そこでその関係を断ち切ってしまうというふうに考えた。その時にこの御使いが現れて恐れるなと言ってるんですね。まあ、来週からもずっとこの話をしますけれども、やはり一人一人のクリスマスというのは大変大きな出来事、人類にとって最高のイベントですから。でも、それぞれには信じられないような出来事が起こっていくんです。ヨセフであり、マリアであり、ザカリアであり、ザカリアの妻エリザベトであり、まあ、いろんな人たちが出てくるんですけれども、彼らは皆、その恐れに包まれてしまうような、まあ、恐れざるを得ないような状況に追い込まれていくんです。で、その時にこの御使いが現れて彼らに対して恐れるなという。で、ここではですね、この御使いはヨセフに、この子は特別な任務を持っている子供だということを伝えるんですね。確かに受け入れがたい事実かもしれないけれども、この子には神は特別な計画を持っていらっしゃる。それは聖書に約束されていたメシアである。あなたはメシアの父親になるんだ。あなたはダビデの家系の王の家系であり、その王の家系から生まれるメシア、その約束されたメシアの父親にあなたはなるんだというですね、使命を与えているんです。そのことによって彼はこの恐れを打ち破って、妻、マリアを妻として迎えているわけですね。で、ここにはですね、その、大変大きな真理が隠されていると思います。私たちもいろんなことにその、恐れを持つわけですね。そして恐れを持つがゆえに、逃げてしまったり、立ち止まってしまったり、あるいは、間違ってしまったりする。特にそれは自分にとって不都合なことを思い描いてるんですね。こうやればきっともう最高の結果があると思ったら恐れないわけですから。やっぱりそこにあるその将来の不安、それがしかもマイナスのイメージが大きいときに私たちは恐れるわけですね。で、この繰り返して申し上げますけれども、このクリスマスの出来事の中に登場する人たちっていうのは、やはり同じように自分の将来に対して大変大きな不安を抱かされているわけです。最初の人物がヨセフなんですね。しかし神はその彼にとって今すごくもう不安の塊にしなきゃいけないような、本当恐怖の塊にしなきゃいけないような、そういう状況を将来大きな彼にとっては、仕事といいますか、これを乗り越えていくときに、彼には予想しなかったような大きなこの未来が待っている。喜びが、幸せが待っている。まあ、ヨセフはやがてこのマリアを受け入れることによって、救い主イエスの父親としてこれから2000年間語り伝えられていくわけですね。でもそこには越えなきゃいけない大きなハードルがあったわけです。それが恐れなんですね。その恐れを乗り越えていったときに、初めて神の使命を彼は成し遂げることができているわけなんです。つまりですね、私たちは、 神は私たちに対して一人一人に対してですね、大切な使命を与えようとしていらっしゃいます。私たち一人一人に神様は計画を持っていらっしゃると聖書は言ってるんですね。私たちの人生において。神が私たちを生かしておられるということは、それは必ず私たちの人生において、神の計画の中で果たさなければならない使命があるということです。ただ、食って寝て、死んでいくわけじゃないんです。必ず何か神様は私たち皆さんに一人一人に使命を与えていらっしゃるんです。そのことをまず、どうぞ覚えてください。神様は何一つ無駄なことをなさらない方です。私なんて無駄にこの地上に生きているなんて思わないでください。神様は皆さん一人一人に大変大きな役割を持ってらっしゃる。考えてらっしゃいます。しかしですね、神が与えてくださっている役割を果たすのは誰かというと、私たち自身なんです。一人一人なんです。そんなめんどくさいことしないで神がすりゃいいじゃないかと思うんですけども、神様はされないんですね。何のために私たちをお作りになったかというと、神の計画を実行に移すために私たちを作って生かしておられます。で、神のその大きな使命、例えばですね、この一年皆さん振り返ってみてください。そんなに大きなことじゃなくてもいいです。小さなことでもいいですけれども、今こうした方がいいんじゃないかなとか、神様は今こういうことを願ってらっしゃるんじゃないかなということを心に感じたことがあると思うんですよ。何もないですか？そういえばそんなことがあったなという、そういう記憶が呼び戻ってまいりませんか？今はこうした方がいいんじゃないかな。今こうすべきじゃないんじゃないかな。聖書の御言葉に書いてあるし、ね、今私がこうすることを神様は願ってらっしゃるんじゃないかなということを、これは神の御霊が、聖霊がですね、そのマリアの胎に子供を宿されたその神の霊が私たちのうちに働いて、私たちに語りかけてくださるんですよ。でもその時に、私たちはその思いを実行できたかどうか。これ実行できたかということになるとですね、これがなかなかうまくいかないんですよ。ね、分かっちゃいるけどっていうやつでね。心の中ではそうは思っているけれども、なかなかそれを実行に移すことはできないんですね。それは人間というものです。で、一方でですね、分かったということで納得してたりするんですね。分かったんだ。自分は一応そうしなきゃいけないということは分かったんだから。でも分かったということと実行に移すということではですね、これは0点と100点の違いがあります。その、50点と100点の違いじゃないんですね。我々その辺ちょっと誤解してですね、分かったということで大体50点ぐらいつけちゃうわけです。感じたぐらいだけいいじゃないかと思うんですね。でも、それをもし実行に移さなかったら、これは、0点なんですね。どんなに、美味しい料理であっても、その作り方を完全に記憶してもですね、全く口には合えないと同じなんです。神様は私たちの心の中に神の声をかけてくださいます。そして私たちに必ず使命を与えてください。ヨセフの場合はこれは大変大きな使命。私たちはこんな大それた使命はないでしょう。本当に小さいものかもしれません。でもその人その人にふさわしい神は計画を持っておられて、そしてその使命を全うするように願っていらっしゃるんです。でも、ここで一つ大きなチャレンジがあるんですね。それは、恐れなんですよ。そんなことをしたら、大きな失敗をしてしまうんじゃないか。今私がここで、あの人に声をかけたら、またひどく傷つけられてしまうんじゃないか。今私がここで一歩踏み出すことによって、何も変わらないんじゃないか。帰って徒労に終わってしまうんじゃないかっていうですね、そういう余計な過去の経験が私たちを鎖のようにがんじがらめにしてるんです。恐れてしまう。その時に、この 天使の語った言葉を思い出さなきゃいけないんですね。恐れるな。あなたには神が計画を持っていらっしゃる。ヨセフに対して言われました。あなたが迎え入れようとしているマリアのお腹の中の子供は神のこの地上にお使わしになるメシアの救い主なんだ。あなたはその父親になる 役目を果たさなきゃいけない。大切な役割があるんだ。そしてそこで一歩踏み出していく。実行に移していく。ここでですね、神の使命が果たされていくんですね。まあ、皆さん、今年、特に後半ですね、日本人と聖書というお話をしまして、特にこう偉大なね、過去のクリスチャンの話をしました。まあ、印象にある方もあると思いますね。長谷川保であったり、香川豊彦であったり、ヘボンであったり、また、内村勘三であったりですね。あ、彼はすごいなと思いますよね、私たちね。で、本当に神様の、に用いられて、素晴らしいことをした人だな。ね、振り返っては自分自身を見て、あ、まあ、私の人生、まあ、こんなもんかなという感じですね。あの人たちはやっぱりすごい力が与えられて、すごいやっぱりその能力が与えられていたから、あんなすごいことができたんだとこう思いますよね。そういうところも確かにあるんです。しかし、私たちに神様は何の力も与えておられないかというと、それは違うんですね。イエス・キリストの例え話にあるように、ある人には10タラント、ある人には5タラント、ある人には1タラント。その量には違いがあるけれども、同じように神は私たちにふさわしく能力を与えていってください。ポテンシャルを与えてくださっているんです。能力、力を与えてくださっているんです。でも、それを、用いて、つまり、その神から与えられている力を実行に移しているかどうか。これが違いなんですね。実行に移せている人は、神の計画を実行し、そしてその実行の中で、神の素晴らしさを味わうことができる。本当に充実した、本当に満足した生活を、人生を送ることができます。決してそれは、何もかもうまくいって元気で幸せで金持ちになるということでは全然ありません。本当に生きている実感を強く感じて、三浦亜子さんのように、生涯病気でもう筆も持てないぐらいの状況であっても、誰にも負けないぐらい幸せだと感じる人生を送ることができるんです。それは信仰を持ってその恐れを乗り越えているからなんです。信仰をも、与えられていても、その信仰を用いて乗り越えていかなければ、恐れを乗り越えて一歩踏み出していかなければ、神様の使命を私たちは実行し、本当にこの地上に生きていて、幸せであるという実感を獲得することは難しいです。この、ヨセフであり、マリアであり、ザカリアであり、あるいは羊飼いであっても、彼がそこで立ち止まりたくなるようなその場面で、神様は一人一人に恐れるなと言われている。恐れずに一歩踏み出しなさい。恐れずにマリアを迎え入れなさい。そう神は語りかけられたんです。そしてもう一つとても大切なことは、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていることが実現するためであった。身を乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。これは、イエス・キリストがお生まれになる。そのイエス・キリストは何のために生まれるのかということをマタイが説明をした言葉であります。男の子イエス・キリストはインマヌエルと呼ばれる。それは神が共に、我々と共におられるという意味である。聖書によるならば、このイエス・キリストは神であった方が人の姿をとってお生まれになった。何のためにそんなことをしなければならなかったんでしょうか。それは恐れている私たちのそばに来て私たちを励ますためなんです。決して神様は高いところから声をかけて、おお恐れるな、大丈夫だ、飛び込めなんて言われる方ではありません。さっきもちょっとお話ししたんですけれども、私はどっちかというとあんまり怖いもののないタイプの人間ですけれども、 何年か前にですね、進学校で教えておりましたときに学生と一緒に、遊園地に先生行きましょうって言って行きまして、ジェットコースターに乗りました。で、私はジェットコースター怖いと思ったことは一度もないんですね。どんなに振り回されても全然怖いとそれまで思ったことはなかったんです。ところがその時ですね、初めて怖いと思ったんです。ガッと降りた瞬間に体が浮いたんですね。わ、これ壊れたと思いましたね。壊れたと思いました。で、もうその後ですね、本当にもう心臓が口から飛び出すんじゃないかと思うぐらい、振り回されてですね、もう二度と嫌だと思ったんですけども、学生がですね、先生もう一回行きましょうと言ったんですね。一応教師ですから、学生にもう一回行きましょうと言われて嫌だっては言えないわけですね。まあそれは私の見え張りなところなんですけれども、わかったんですね。ところが一回目に乗った時には、私はそれまでジェットコースターは怖くないということを証明するために手を挙げて乗ってたんです。どんなやつでも私は手を挙げて最後まで絶対バーを持たないと主義だったんですね。でも2回目さすがに怖かったので、目の前のバーを握りしめたんですね。そしたらですね、全然怖くないんですよ。これ握ってる瞬間、握りしめた瞬間にですね、どっち振り回されると全然飛ばされそうな感じがしないので、もう一回行きましょうとさすがに言われなかったからほっとしましたけれども、まあでも怖くなかったですね。まあつまんない例ですけれども、この神の御子イエス・キリストが人の形をとって私たちのところに生まれてくださった、今は目に見えませんけれども、私たち一人一人と共におられてですね、まさに私たちが恐れおののいているその手を握りしめていてくださるんですよ。そして一歩踏み出しなさいと励ましていてくださるんです。恐れが、ああ神様、私はこうしたいと思うけれども、一歩出ませんと。踏み出せないんです。その時に、じゃあ私が一緒に行ってあげようと言ってくださるのが、神の御子イエス・キリストです。この方はそのために生まれてくださったんです。あなたのそばにいて、永遠にあなたのそばにいて、あなたと共に一歩踏み出してくださる方。この方、インマヌエルなる方がイエス・キリストです。短い時間で全てを語り尽くすことはできませんけれども、今日は皆さんどうぞ恐れるなということを思い出してください。この一週間もいろんなことがあるでしょう。神様はきっとあなたの心に語りかけられるはずなんです。今がその時だから行けなさいって言われると思うんですね。でも行けません。足がこうぐるぐる震えてですね、恐れに包まれた時に、恐れるな。インマヌエルなる方が共におられる。神の御子イエス・キリストがあなたと共にいてくださる。一歩踏み出そう。必ずそこに私たちが予想しなかったような大きな神の栄光が待っている。そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、今日はイエスの父となったヨセフに、主の御使い、主の天使が恐れるなと語りかけた。そのことを通して、神様が今も私たちに同じように語りかけておられるということを学ぶことができて感謝いたします。私たちはいろんな恐れに取り囲まれております。動けなくなっております。しかし私たちには明日がどうなるかさえわからない。ただただ本当にあなたの光り輝く方向に向かって行くだけであります。神よ、どうぞ私たちが恐れをおののいたときに、どうぞ恐れるなと語りかけてください。私があなたと共にいる。そう語りかけてくださって、私たちの目には本当に残酷な辛い現実しか見えないかもしれません。真っ暗闇で解決のないように思えるかもしれません。でも必ずあなたと共に一歩踏み出すならば、あなたは私たちに明るい、本当に充実した幸せに満ちた未来を、あなたの使命を果たすという未来を準備しておられますから、信じて進ませてください。どうぞ力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。 アメン。